もう唾とまた血だらけ、またボコボコに腫れ上がった、そのようなですね、もう見るに堪えない状況でありました。我々の慕うべき姿がなく、威厳もなく、美しさもなかった。それがイエス様の十字架の姿でありました。その十字架の姿、私が見たくないと思うイエス様の姿、それは実は人間の罪の姿だったんです。私たちの内側、私たちの心の中があらわにされるならば、私たちはですね、それ人に見せたくないと思いますでしょう。自分の内側が、このレントゲンでですね、映し出されるならばですね、そんなレントゲンは撮りたくないと思いますでしょう。自分のその醜い姿がですね、こう、前に出されるならば、人には見せたくない、隠しておきたいと思うわけであります。見たくないその姿、実はイエス様のその十字架の姿が、私の内面の罪のドロドロしたその姿そのものでありました。そしてその姿は呪いの姿、木にかけられたものは神に呪われたものであるということが、ガラテヤの3章に書かれています。また新命記、旧約聖書の新命記に書かれていますが、木にかけられたものは神に呪われたものである、すなわち十字架にかかったものは、神に呪われたもの。イエス様はその呪いの姿を受けられた。私たちが見たくないその人間の内面のその罪の姿というものをさらけ出されたということ、それがイエス・キリストの十字架の姿であります。私は実は十字架にかかって死ななければならないようなものでありましたが、イエス様が自らが犠牲として、贖いとして、子羊として十字架にかかられ、また私がそれを支払わなければならなかったんですが、身代わりとなって死んでくださったということであります。そして第3番目、十字架の意味、第3番、それは命を得させるためであります。私たちに命を得させるためであります。ローマ書の5章をお開きください。新約聖書239ページ、239ページ、新約聖書です。239ページ、新約聖書、ローマ人への手紙の5章15節。ローマ書5章の15節から18節をお読みします。しかし、恵みの賜物は財価の場合とは異なっている。すなわち、もし一人の財価のために多くの人が死んだとすれば、一人の財価、すなわちこれは、アダムのことでありますが、アダムが犯した罪、そのために多くの人が死んだとすれば、まして神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、さらに豊かに多くの人々に満ち溢れたはずではないか。かつ、この賜物は一人の犯した罪の結果とは異なっている。なぜなら、裁きの場合は、一人の罪過から罪に定めることになったが、恵みの場合には、多くの人の罪過から義とする結果となるからである。もし、17節、もし一人の財価によって、その一人を通して死が支配するに至ったとすれば、まして溢れるばかりの恵みと義の賜物等を受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し、命にあってさらに力強く支配するはずではないか。このようなわけで、一人の財価によって全ての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義が、すべての人に及ぶのである。これも重要な箇所であります。アダムの罪の転嫁が第二のアダムによる救いをもたらした。アダムのその罪は、転嫁されていったという話をしました。すなわちそれはこの18節に、一人の罪嫁、すなわちアダムの罪によってすべての人が罪に定められた。アダムが罪を犯したことによって、その遺伝によってですね、私たちの罪の性質を持って生まれてくるわけです。全てのものが罪を犯したものになるわけでありますが、一人の義なる行為によって、すなわちイエス・キリストの行為、義なる十字架にかかったその行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。アダムによって全ての人が罪に定められましたが、しかしイエス・キリストによって全ての人が、この義とされるということであります。ここまで何か質問、その他何かご意見ありますでしょうか。 よろしいですか。そしたらこの第3番目、大きな3番目、復活ということがあります。これは簡単に、したいと思いますが、1番目、それは神聖の保証。イエス様は復活されました。十字架にかかられましたが、蘇られました。それは神聖、神様が、イエス・キリストは神であったという確証を与えるためでありました。もう一つは、今もイエス・キリストは生きておられるということであります。死んで終わったのではなくて、復活されて、そして今も生きておられるということ。そしてそれはどうして復活されたことがわかるのか。すなわち、500人以上の証人の記録が書かれているということであります。大きな4番目。では、十字架の結果、一体私たちに、どのような結果をもたらしたのかということであります。第1番目。それは、神の異なる結果、特権ということ。神の異なる特権が私たちに与えられました。わかりやすく表現したこの令和があります。まあ、これは実話ではないんでありますが、イエス・キリストが、この十字架にかかって神の異なる特権を私たちに与えてくださったということはこのようなことだっていうんですね。それはある、この一人の男性に息子がいました。一人息子がいました。そして、その子供が生まれて小さな子供の頃から一緒に出かけるときはいつも一緒に出かけて、いつも父親は、まあ子供では、言葉では言い表せない、愛と言いますかですね、子供に対する特別な感情を持って、その息子の姿を見て、その成長を見守っていました。まあ親にならないとですね、ある面で理解することができないようなことでありますが、子供に対する親の特別な思いといいますか、特別な感情というものが、まあ、親にはあるわけでありますが、そのような、まあ言葉では表現できない特別な感覚が、子供に対して、まあこの父親は持っていたわけであります。そしてその父親はその子供と素晴らしい交わりの中、良い関係を築いて、いきました。ところがある日、ある男がその子供を殺してしまいました。そのお父さんは息子が死んだことを聞いたんです。その時にこの父親は三つの選択権があります。一つは、その男、息子を殺した犯人のところに行って、男がしたようにその男に仕返する、すなわち復讐をするということ。まあ、そのようなことをしますと、その父親自身も刑務所に入らなければならない結果になるでしょう。しかし選択権として一つは復讐することということが考えられたわけです。もう一つは法律で裁く、立法で裁く、法律で裁く、裁判所で出るとこに出て、そして裁いてもらう、他者に裁いてもらうということであります。しかしもう一つ、もしその父親がその息子を殺した犯人と顔を合わせてこのように言うならば、あなたは息子を殺しました。私の息子を殺しました。しかし、私はあなたを許します。許すだけではなくて、私の養子にあなたを迎えます。いえ、養子にするだけではなくて、あなたを私の子供として認めて、私のすべての相続権をあなたに与えます。そして、息子同様にあなたを愛しますと言ったならば、それは現実的にはできない、不可能なことであります。どこに、自分の子供を殺した犯人を許して養子にして自分の子供にして同じように愛することができる父親がいるでしょうか。それはまあ不可能なことであります。しかし、それを神様、天のお父様が私たちにしてくださったっていうことなんです。私たちの罪が、この一人子なる、神様の一人子なるイエス様の手足に釘を打ちました。十字架につけました。私たちの罪によってその一人子は十字架につけたわけです。私たち自身の罪が、一人子を殺したわけであります。ある面において私たちは犯罪者であります。しかし、天のお父様はそんな私たちを許すだけではなくて、養子として、子供として迎えてくださって、そして相続権、すべての相続権をあなたに与えますよ、そしてあなたを愛しますよということを、聖書の中で私たちに言ってくださっているわけです。ここに書かれています、一番目、神の異なる特権、ガラテヤ3章、またローマ書の8章にそのことが書かれているわけです。ですから、十字架の結果、神の異なる特権が与えられたということは、それほどすごいことなんです。本当は神様は、 その一人子なるキリストを私たちが殺したわけですから、私たちに復讐することができました。私を滅ぼすこともできました。また裁くこともできました。しかし神様は私たちに全ての相続権を与えてくださった。神の異なる特権を与えてくださったということであります。第2番目、十字架の結果、キリストと一つとなる。英語ではユニオン。キリストと一つとなる。その一つ目が永遠ということ。ヨハネの十章には、私は彼らに永遠の命を与える。だから彼らはいつまでも滅びることがなく、また彼らを私の手から奪い去るものはない。って書かれてますが、永遠をイエス・キリストと共に私は永遠の世界に入れられるということ。そして2番目、実を結ぶということ。ヨハネの15章には、もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。イエス・キリストと一つになることによって、イエス・キリストが流れるその実を栄光から栄光へと徐々に私は実を結んでいくことができるようになるんですよということ。そして三つ目、キリストの体の一部分になるということ。第一コリントには、体が一つあっても死体は多くあるという内容のことが書かれています。キリストの体なる教会にもいろんな働きがあります。あるものは音楽の奉仕をするもの、あるものはメッセージを語る、あるものは、ボディービルダーズのように駐車場の奉仕、また、この送迎の奉仕、受付、また、食事を作ったり、案内をしたり、また、このことのためですね、この入門講座のために、このようにですね、机を整ってくださったりですね、また受付をしてくださったりという方もいますが、すべてキリストの一部分、みんながですね、それぞれのキリストの体の一部分、目になり、またあるものは足になり、手になりという、まあ、そのようなことであります。それぞれ賜物は違いますが、キリストの体の一部分を担っているんですよということであります。イエス・キリストの十字架の結果、第3番目、義とせられる。義とせられるということは、裁かれないということであります。ヘブル書には、ヘブル書の9章27節には、一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが人間に定まっているっていうことが書かれています。人間には一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けるんですよということ。しかし、イエス・キリストを信じている者にはこのような裁判が行われるんです。これは一つの分かりやすい例話であると思いますが、私がこの裁きの場所に立たされたとき、どのようなことが起こるかということ。例えば私がですね、死んだときに天の裁判所に行きます。そして私が生きているときにやってきたことに関する裁判が行われるっていうんですね、聖書によりますと。裁判官は天の父なる神様。そして、原告、訴える者はサタンであります。そして、被告に訴えられている者は私自身であります。裁判が始まってからサタンが私の罪状書きを読み始めました。はじめは緊張していたんでありますが、この、弁護士にですね、イエス・キリストをお立てしていましたので、少しばかし安心していました。ところがサタンは私が生まれてから幼い時からの小さなもうどうでもいいような罪を一つ一つ取り上げて訴えて、それがまあ長時間になってきました。尾崎敦弘はこのような罪を犯しました。あのような罪を犯しました。この時はこのようなことをしました。私はですね、だんだんと肩身が狭くなってきました。イエス様も何か言ってくれればと思っていたんでありますが、何も言わないでイエス様はただ黙って聞いてるだけでですね、少しぐらい良いことを言ってくれればいいのに、まあ、大川先生だって、誰にでも二つ以上は賜物があると言われているのに一つもないんだろうが、イエス様お願いしますよって、まあそのようにですね、言いたくなっていたんでありますが、相変わらずサタンは私の罪状書きを読み続けています。イエス様をたまにちらっと見ますけれども、じっと座ったままでありました。それで日が暮れ始めた頃、やっと私が大学生になってからの罪を語り始めたんです。私はもう諦めて、顔も上げることができなくなって、私の罪状書きだけでも一週間に、なったわけであります。夕方にあってですね、一週間後の夕方にあって、やっとサタンは私が知っている罪、知らない罪などをことごとく言い終わって、ですから、尾崎敦弘は有罪ですと、まあ、最後に結んだんです。私はもうその時にはですね、打ちひしがれて、たとえ私がどんな良いことをしたとしても、この罪の大きさにはもう勝つことはできないと思って、有罪を覚悟しておりました。裁判長である神様、大きな、このため息をつきながら言いました。 被告は何かサタンが言ったことに対して申し述べることはないですか。その時ですね、今まで沈黙していたイエス様がすっくと立ち上がって裁判長の前に行って、このように言いました。イエス様の第一声は皆さん何だったと思いますか。このように言われたんですよ。お父様。そしてこのように続けて言いました。お父様、ご存知のようにこの人の罪の代償は私が十字架で流した血によっても支払い済みですよ。そしてイエス様のその一言で裁判長である天のお父様は大きくうなずいて判決を言い渡します。確かに原告の言う通り、サタンが言う通り、被告人は数々の罪を犯したかもしれないけれども、その代価というものはもうすべて支払い済みで、ここに証人がいる。だから被告人尾崎篤弘に無罪を言い渡します。これで裁判は終了です。そのような裁判が天国で行われるというんですね。これがですね、私たちが裁かれない理由なんです。私たちは死んだ後に、裁かれることが定まっているんだ。人間は裁かれることが定まっているんだということが書かれていますが、私たちがたとえ裁きの場に立ったとしても、イエス様が私たちの弁護者となってくださっている。そして、ですから私たちはもう裁かれることはない。もう安心して、天国に行くことができる恵みの世界に入れられているということなんです。そして第4番目ですね、十字架の結果、それは不安からの解放ということ。不安からの解放、私たちはですね、この世の中生きる間ですね、いろんな不安があるわけであります。イエス様を知らない人は大きな不安があるわけです。私いろんな令和を使ってですね、分かりやすく説明しようと努力しているわけでありますが、もう一つ令和を話しましてですね、例えばですね、1億円を皆さん誰かから、サラ金業者から借りてしまったとします。1億円、もうどうしても返すことはできません。もう毎日毎日ですね、ならず者がやってきてですね、家のドアを蹴飛ばして大声で外からですね叫び続ける。もうそのような状況にもし万が一ですね、自分が入ったとしたら本当に恐ろしいことだと思いますね。毎日毎日、朝から晩までヤクザ者が来てドアを叩く。しかしお金を返すことはできない。もう困りに困って、また明日になってもヤクザ来るだろう。毎日不安な生活を送っていたとします。ところがですね、その苦しみを、皆さんの苦しみを知って、私がですね1億円をそのサラ金業者に返したとしますね。皆さんはサラ金業者に1億円借りたわけですから、その契約の中にいるわけでありますが、私が代わりに1億円を払って、支払って差し上げた。そのことによって、その契約関係というのは切れるわけですよ。私が代わりに、払ったわけですから。もしですね、皆さんが、あんな尾崎伝道師、お金ないのに金なんか払えるわけないでしょって、そのように思って、私が払ったということを信じなければ、不安はまだ残ってるわけですよ。契約は切れたにもかかわらず、また明日私はこのサラ金業者に追われる身なんだっていう、そういう不安がいつもあるわけです。しかしもし私がそれを全部支払ったということを信じるならば、平安でしょう。あ、私はもうこの契約関係はもう全て切れたんだ。私はもう安心して毎日堂々と生きることができるんだという平安が来ますでしょう。同じように私たちもイエス・キリストによって、もうその罪の代価は支払われたわけです。ですから安心して過ごすことができるわけなんです。これが信じた者と信じていない者のその姿なんです。信じていない者はですね、一生懸命ですね、この世の中で頑張っているわけです。何とかして平安を得ようと一生懸命頑張っているわけです。もう支払われたイエス様が十字架にかかって、その代価を払ってくださったんですけど、それを信じないゆえに一生懸命頑張ってるんですけども、本当の平安を得ることはできないんです。しかしイエス様を信じた者はもうすでに支払われている。だから、平安が来るわけであります。以前にある先生がこのジグソーパズルの話をされました。例えば皆さん、この1000ピースのパズル、ジグソーパズルをするときに必要なものは何ですかって、そのように問われました。1000ピースのこのジグソーパズルが、このバーッとこのバラバラになった状況で前に置かれて、それを作りなさいよと言われたとき、皆さん何が必要だと思いますか。必要なのは関節が必要なんです。関節があって、それを組み立てていくことができるわけです。 完成図のない人生ほど何をしてもこの空白なもの、孤独、また罪悪感、死の恐怖が消えないものはないと思います。イエス様はすでに完成してくださいました。私たちは死んで、そして神様のもとに帰るという完成図ができているわけです。もう勝利している、すべてのものから勝利している、心が満たされ、また、この孤独感から解放され、イエス様はいつも共にいてくださる。そして罪悪感を持っていても、イエス様が全部支払ってくださった。死んでも私は永遠の命に入ることができる、その完成図を見てですね、生きるから、私たちはその人生のパズルを一つ一つ組み立てていくことができるわけですが、完成図がないままだと、何を完成させていいのかわからないままですね、一生懸命、前回お話ししましたように、いろんな、この仕事に、またこの地位名誉、また学歴を得る、そのことで満足しようと一生懸命、間違った方向でそのパズルをですね、組み立てていってしまうということであります。じゃあどうすれば救われるのかということでありますが、2枚目見ていただけますでしょうか。2枚目、どうすれば救われるのか、それは信仰によってイエス・キリストを受け入れるときに救いが来るということであります。1番目、救いの条件。ローマ書ちょっと開いていただけますか。ローマ書の10章246ページ。246ページ。ローマ書の10章。9節かをお読みしましょうか。246ページです。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書は、イエスキリストを信じる、口で告白して救われるんだ、心に信じて義とされて口で告白して救われるんですよと言っています。もう一つ見ますと、ガラテヤの2章295ページ新約聖書295ページ295ページ、人の義とされるのは立法の行いによるのではなく、ただキリストイエスを信じる信仰によることを認めて、私たちもキリストイエスを信じたのである。それは立法の行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によって義とされるためである。なぜなら、立法の行いによっては誰一人義とされることがないからであるって書かれています。私が救われるのは、立法、何をしたから、こうしたから、ああしたから救われる、献金をたくさんしたから救われる、というのではなくて、それは、信仰によって救われるんだっていうことを聖書は言うんです。立法を行うことによって義とされるのであれば、救われる人は一人もいないわけです。立法というのは私たちが罪深いものであるということをですね、示すものであります。信仰によって救われるんですよということ。この救いの条件の一番目、実体がないものを信じることが信仰ですよと書かれています。感情や体験ではありません。私たちが何かすごい恵まれたような気がしたから、またすごい神体験をした、私の前になんか幻が現れて、何かそのような体験をしたから救われるというんではないというんですね。それは、信仰によるイエス様を信じる、そのことによって救われるというんです。目で見えて手で触れることができるものであれば、それは信仰にはならないんです。実体があるならば、私たちは、それはですね、目で見えるならば、それは信仰にはならないんです。目で見えない、手で触れないことを信じるから、それは信仰なんであります。第2番目、救いの恵みはすでに全ての人に完成している。それを得るのは信仰による。救いの恵みはすでにイエス・キリストが十字架によってかかってくださったことによって、もう完成している。もう罪の代価が支払われているということなんです。オクラハマ、アメリカのオクラハマというところには油が地下に眠っているんですね。例えば皆さんの住んでいる家にですね、の地下に油が眠っているとします。 すべての住んこの家の地下にはですね、この油があるとします。それはですね、恵みであります。しかし実際にその油を手に入れるためには私たちはボーリングと言いますが、この穴を 掘らなければそれを手に入れることはできません。同じように十字架による救いの恵みは全ての人にあるんです。イエス様を信じる人も信じない人も全部救いの恵みは人々の上にあるんですが、実際にその救いを手に入れることができるのは信仰のドリルをした人だということを聖書は言うんです。信仰によってその救いの恵みに預かることができるんですよということ。大きな2番目、どこに救いは来るかということでありますが、ルカの17章に、神の国はあなた方のただ中にある。あなた方のただ中にある。イエス様を信仰を持って迎え入れたときに、この救いが来る、神の国が来るということであります。人間はですね、肉体的な死、霊的な死、永遠の死ということがあるわけでありますが、その回復はイエス・キリストを信じた瞬間から訪れる。じゃあ、肉体的にイエス様を信じた人は死なないんですかと言いますと、肉体的に私が死にますけれども、不安ではないんです。死んだ後どこに行くかわからないという、そういう恐怖感はもうなくなって、人間の肉体的な死というのは、永遠の命をの始まりのこの入り口であるということ、そういうふうに変えられるということ。そして、神と人との断絶というものがなされていたわけですが、イエス様を信じることによって、霊的な回復を得ることができる。そして私たちは、永遠の死の中に、死んで支払わなきゃいけない、この中にいましたけれども、永遠の命に私たちは入れられる。永遠に死んでも生きる永遠の命の中に入ることができるんですよということであります。第3番目、どちらが得か考えるということが書かれています。大川先生が以前お話しされました。ロバート・シューラー先生が日本で講演された時にビジネスマンを対象にして講演をされました。日本の経済は、あなた方の賢い頭脳によって何が得か何が損かということをわきまえ、そしてそれを研究して得な方を選んで、そしてこの日本の経済を立て直してきました。そのような素晴らしい頭脳があるんでしたら、神様を、この神様を味方にした方が得か、この神様を敵にした方が得か、皆さんの素晴らしい頭脳で考えてみてくださいという お話、講演をされたということでありますが、私たちも神様を、この神様を味方にする方が得なのか、敵にする方が得なのかということを、考えてみてくださいということです。そして4番目、信じて祈ることによってキリストを受け入れることができます。ここに祈りの例が書かれていますが、主イエス様、私はあなたを必要としています。皆さんご一緒にお読みしてみましょうか。この括弧の部分ね。はい、主イエス様、私はあなたを必要としています。あなたが私の罪のために十字架で死んでくださったことを感謝します。私は今あなたを私の罪からの救い主、主としてお迎えいたします。私のすべての罪を許し、永遠の命を与えてくださり感謝します。私の心の王座で私の人生を導いてください。私をあなたが望んでおられるようなものに変えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメンということであります。この中にもしイエス様をこの信じて洗礼を受けたい、まあ、そのような思いが与えられたり、また、神様を求めてみたいんです、救いに預かってみたいんですという方がおられましたら、ぜひ、大川先生、また、私でも言ってくだされば、皆さんのためにお祈りしたいと、そのように願います。ここまででありますが、何か質問などありますでしょうか。後で、個人的にお話ししてくださってもよろしいですが、よろしいですか。ちょうど1時間経ちました。今日もですね、少し内容がですね、濃くて、こう、はしょったところはあったんですけれども、これ、神学校に行きますとですね、こういう組織神学っていうのは、もう分厚い組織神学の本がありまして、それを学ぶわけですが、それの濃縮ジュースといいますか、超超濃縮した内容をですね、ここでやっているわけなんですね。しかし、まあ、要点は一応これ全部、 書きましたので、もし何か質問などありましたら、私のところにですね、いつでもいいですから、聞きに来てくださればと思います。もう一つですね、このキリスト教入門のアンケートというものを皆さん、